こんにちは、長岡のプログラミングチャンネルです。私実は趣味で、ずっと3歳の時からバイオリンを弾いてまして、でオーケストラでも弾いているんですが、クラシック音楽を、ずっとやってきました。なのでそのクラシック音楽とそこでプログラミングのなんか共通点みたいなものは結構あるなと思っています。でこれはちょっと両方やってる人もちろんいるんですけど、あまり多くないかもしれないのでちょっと話してみたいんですが、まずその西洋音楽、クラシック音楽、いわゆるベートーベンだったりチャイコフスキーだったり、ああいった音楽はそのかなり、理論だって作られています。ドレミファソラシドっていう音階もありますし、その音を組み合わせた和声っていうのもありますし、さらにその和声がどういう風なルールで進まないといけないのか、どういう進行、どういう進み方はダメなのかっていうルールや、いろいろな、ルールがかなりしっかりと作られていて、なのでそのかなりロジカル的にこういう風に来たらこうみたいなパターンがあるんですね。でなので、そのかなりなんか理数的な考え方で、特にこれはバッハが一番、最大の存在なんですが、そのバッハの音楽はもう非常に論理的に作られています。で一方そのプログラミングも当然コンパイラーというかコンピューター側がちゃんと読んでくれないと動かないというので、そういったねロジックに基づいて作らないといけないというのがあります。でなんか似ている点の次が、そのように、ガチガチのルールに基づいて作らなければいけないんだけれども、なんか出てきたもの、なんか使うものはすごくある意味人間の感情に訴えかけないといけないようなものであって、そのままね、そのロジックそのままが出てきても、誰にも使ってもらえないですし、音楽だったら感動させられないというのがあるので、そういうなんかねガチガチのロジックから出てきてるのにすごく感情に訴えかけるし、その人間がいいなと思うようなものを出力するっていうところが、すごく共通してるなと思っていて、であとなんだろうな、ルールの上で基づいた創造性というようなところもかなり近いと思うんですね。これはほとんど全てのものがそういった面があるのかなと思うんですが、例えば絵画でも、かなりいろいろな、ルールが多分あるんじゃないかなと思うんですよね。ブルーピリオドっていう漫画を今読んでるんですが、そこではそういう油絵を描いていくところの、修行のような話なんですが、そういうルールを、最初勉強してでマスターして、でそのルールの中で、いろいろな創作活動をして、さらにそのルール自体を超えていくみたいな、そういったプロセスがあると思うんですが、そういった意味では、クラシック音楽と、プログラミングかなり共通点があるのかなと思いました。これはね全ての創造行為に同じのかもしれないですね。ということで、共通点、クラシック音楽とプログラミングの共通点はかなりルールがしっかり、ロジック的なロジカルなルールがしっかりあるという点と、そこから作り出されたものが人間の感情に訴えかけるであったり、人間がいいなと思えるようなものを作り出すという点が共通だなと思いました。これからクラシック音楽の話もいろいろしていきたいなと思ってまして、あとオーケストラを作って運営しているので、その組織運営のような話、これは会社にもね結構近いと思うので、そういった話もいろいろしていきたいなと思っています。いいねやフォローよかったらぜひお願いします。ありがとうございました。